ドイツの教会の牧師であります。ヘルムント・ティールケという人がいます。大変有名な質問者ですが、その言葉の中にですね、我々は決してイエスを信頼しすぎることはないし、だから私たちを試みに合わせないでくださいと祈るとき、イエスご自身がこの祈りを教え、そのゆえにそれが聞かれるということに責任を引き受けたもお方であることをとくと思い見るべきである。主の祈りというのはこの教会では献金の後で祈るという習慣なんですが、終わりで祈る主の祈りはどちらかというと、お委ねします、あなたにお従いします、一切をお任せしますという献身の祈りになります。御心のままにね、御心をなさせたまえというところに植えとられます。ごく初めの方に主の祈りがあるときは、これは自らを知る祈りという意味で懺悔の意味をします。願わくは皆を崇めさせたまえってこう祈りながら、いかに自分が自分の名前ばっかり考えて皆を崇めようとしていないかという自分に御国を来たらせたまえっていうのは、究極の支配なさるのは神様なのに、なんとか自分の思い通りにしたいというふうに追われるっていう、そういうことによって自分を知っていく祈りが主の祈りなんですね。ティルケ先生が、私たちも割と軽く祈り飛ばしてしまう、祈り飛ばしてしまうっておかしいかもしれませんが、過ぎてしまう、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえって祈る、そのことを果たして私たちは本気に祈っているかっていうことも考えなきゃ。試みっていうのは誘惑ですから、誘惑にいつも迫られているということに気がつかないといけないんですが、この誘惑というのを単に道徳的なレベルでだけ捉えると、どうしても誘惑の実感は少なくなるんです。別に嘘をついたわけでもない、その不道徳なことをしているわけでもないというなると、先週もまあ平凡であんまりこともなく無事に過ぎたなっていう時に、私たちの自覚としては誘惑には合わなかったというふうに思うかもしれない。しかし我らを試みに合わせず悪より救い出したまえっていう、その悪というのは道徳的な悪ではなくて、神様に向かって悪より救い出したまえって祈るのは神様から背中を向けることです。そっぽ向くことが悪です。どんな良いことも悪いことも結果として神様に背中を背けるようなことになりませんよということになるわけで、そうすると私たちが変な正義感を持ったりすると、それも立派に誘惑に合ってるのかもしれないと思うんです。時々我が家はしょうがないとかですね、我がグループはしょうがないとか、我が会社はダメだとか、あるいは我が国はダメだとか、いろいろの、まあ、欲求不満があるわけです。そしてそれに対していいとか悪いとかっていうふうになるんですが、そういう正義感にとらわれるというのも一つの誘惑であるかもしれないと思うんですね。今日の主題は権威の中にあるものというところで、ローマの信徒への手紙の13章がテキストになっているんですが、ここで私たちがよく考えないといけないのは、 この問題で私たちは著しく誘惑に遭うというだと思うんですね。特に13章1節から7節、今日のテキストは古来いろいろ問題にされてきたテキスト、特に中世の暗黒時代と言われたこのカトリック教会が全権力、政治的な権力も全部占めた時代がありました。それは歴史家は結局民衆にとっては暗黒の時代だというふうに受け取り方になるんですが、そういう時によく使われたのがここなんです。正当化するために王の上にロマ法を置いて、そしてそれに従うということは神の御心に従うことだから全部従順にしなさい。で、いわゆるあの国家権力というものにもう嫌なしに従順させられて用いられている。今で言えば人権がめちゃめちゃに従順された時代というのがあるんですね。今日のところを読むとですね、まあそういうふうに読めなくもないんです。人は皆上に立つ権威に従うべきです。私たちの言葉で言うとお上には従いなさいというふうに取る。で、しかも神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって建てられたものだからです。これは全部この国家権力っていうのは有神論無神論関係なしに全部神によって建てられる。パウロが言ってるのはもちろんこれはローマですからね、ローマ皇帝を意味してるわけですから、ローマ皇帝はいわゆる多神教であるんですね。ですから宗教的にあるはずがない。だけどその今ある権威は全て神によって建てられたものだからですっていうふうになると、という感じになる。しかし私はやはり聖書というのは時代的背景とそれから前後のつながりとによって読まないといけないですね。そうすると面白いことに気がつきます。13章の直前まで12章には神様に全てを捧げなさいというのがあって、9節からは愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善から離れずというところから、12章の最後が悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいと結ばれたところで、人は皆上に立つ権威に従うべきです。こうちょっとつながりから入れるとふわっとこう切れた感じになる。今度は13章の8節に行きますと、互いに愛し合うことの他は誰に対しても借りがあってはなりません。また愛のことですね。愛が説かれているところのちょうど間にここのところの立てられた経緯に従うという進めが入る。しかもその進めに入る直前の言葉は、悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいと書いてある。この言葉を述べた後にパウロの頭にひらめいたのは、皇帝の権力と戦っている人々のこと、しかもそれを熱狂的に戦っている人々がいるということに気づいたんじゃないですか。ローマ皇帝を何とか倒そうと思って、しかもそれは確信犯でやろうとしている。ところがそれは現実に片っ端から潰されているわけですね。そういうところの管理っていうのはローマ帝国っていうのは徹底していたから、ちょっとそれだったら根こそ意味ないわけですから、せっかく教会の基盤ができようという時にですね、根こそぎやられてしまうと壊滅してしまうので、このローマの信徒への手紙っていうのは他のパウロの手紙と違ってまだ行ったことがないローマの信徒に これから私は行くよっていうことを伝えるとともに、信仰の内容の自己紹介をしていく手紙というふうに考えますね。ですから、まあ、非常に格調の高い手紙になっているわけですが、その中でこの13章の1節から7節だけどうも格調高いという言い方をすれば、格調が低いように聞こえてしまう。単に権威に従えば、権は神によって建てられたものだよという表現、これは私は表のストレートなこの生真面目な受け止め方をしてはいけないんじゃないかという気がして、言ってみればブラックユーモア的に言ってるんじゃないかなという気がしてしかない。なぜならばイエス様も権力によって処刑される、パウロ自身もそうです。ローマの権力によって殉教した、処刑されたんですね。事実そういうふうに殉教するクリスチャンたちというのはパウロの周辺でももう聞こえていたはずです。その権力を振るってそれを反抗する、あるいは都合が悪いというふうに見たら片っ端抹殺するものだという、その権力の悪ですね。そういうものに対してどういう態度を取ったらいいのかということは非常に深刻な問題だったわけです。つまり熱狂的なそういう反抗をする人たちの基本は善悪二元論なんです。つまり簡単に分けると権力イコール悪、宗教的な交わりイコール善という簡単なわけですね。こういうのをパリサイ的ね、新約のパリサイ派の人というのは善と悪が極めて明瞭なわけです。権力は即悪であるというふうに見ると、その悪と戦うことは御心にかなうということになりますからね。それで正当化される、そういう思いに対してパウロは神の許しの中に存在してるよっていうこと、信仰者から見ると悪魔的に見えていてもその存在は神が許しておられるというおおらかさを言ってるわけですね。だからその中で善を行う者にはそうではないが、心の場合の善というのは服従しているもの、悪を行う者には、つまり反抗する者には恐ろしそう、その伊達には剣を持っていないみたいな言い方があるんですが、大事なポイントは五節の、だから怒りを逃れるためだけでなく良心のためにもこれに従うべきです。これから良心的服従という概念、良心のためにというのは自発的にね、自分の一番心の下が遅くからあんまり呵責を感じない、その呵責を感じるっていうことはあなた方が密輸を収めているのもそのためですというのは、これを話すのはね、無神論の悪に妥協していることなんじゃないかって迷っている人もいた、随分いたんじゃないですかね。イエス様に対する質問の中にもあったじゃないですか。ローマに対して税払っていいんでしょうか、どうでしょうかっていう質問もあった。で、有名な、神のものは神に、カイザルのものは神に、カイザルにという返事をなさったぐらい。やっぱりね、そういう異教徒たちに納める税金っていうのは、結局悪じゃないかっていうふうに捉えて迷う人がいた。そういうことはないんだ。納めるべきものは納めていいよっていうパウロの大胆な言い方だと思うんですね。しかしパウロがこの神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって建てられたものだという表現の中に13章1節ですね。だから神の許しの中に存在しているよっていうことと同時に、やはり人間が共同で暮らす以上は秩序がいるし、 約束事が必要になってくる。それが国家という形になる。で、国家というのは権力を持つようになるわけですが、それが本当に一人一人を大事にするという動きではなくて、一部の権力者の欲に従うというような時には、それは神によって建てられたとはいえ、今度権力の座にあるものに対してはいけないよということを言わなくちゃならないということがあり得るわけですね。そこを見分けることが難しいです。そこで誘惑に遭うというのはそういう意味なんです。単純に分けてしまって権力振り子ばっていうふうに分けてしまうのもいけないし、どうも今のあの日本の政治的状況も、もう一つ言うのはピンとしない、ピンとこないというのは、どっちに投票していいのか分かんなかったね。対立してたのが一緒になっちゃったから、そうすると何が違うんだろうっていうふうになって、今の与党の方を応援するのか野党の方を応援するのかっていうだけの基準での選挙になっちゃったように見えて、国民には一つもう一つよく見えないっていうのが、まあ、投票率の心配につながるんですけれどもね。だけどそういう時に簡単にイエスノーを言ってしまうんじゃなくて、こういう場合こそ、ほらね、教会でも、まあ、仮にそういう投票があった時には別れるのは仕方ないだろうなと思うんです。そしてそのことについて信仰的決断をすれば、この党に行くべきですとかっていうふうなことは私はやっぱり考えられない。一人一人の置かれたことの中で判断していいと思うのですが、しかし見極めていないといけないのは、権力というのはキリスト教的に考えたときには神から託されて責任があるんだぞと。権力者っていうのは旧約なんかを見ると、正義っていうのは弱い者と共に立つというのが正義としてあった。国が滅んだりなんかするっていうのは、あなた方は正義を行っていないからだっていう言い方で預言者が注意する。本当の意味での正義ですねが行われるように私たちは見張ってなきゃならないっていうことになるんですが、そういうことの中で、まあ誰しも浮かぶのは、そういう矛盾の中でとても苦しんだ人が50年前にいました。まあもっと無数にいたんですが、有名な人がボンヘッファーという牧師です。この牧師はドイツの教会の牧師だったんですが、当時のナチスドイツのヒトラーを批判したんですね。これは絶対にいけない、してはならないことをしているっていう。そしてそれがついにですね、ヒトラーの暗殺計画に加担したということで捕らえられる。牧師でありながらテロリズムに加担するっていうことが起こり得てですね、あの局面的な状況の中で何百万ものユダヤ人が全てを殺し、ね、そういうことが平気でできる考え方の政治的権力者に対して、あの極限の状況の中でこれはどうしても力を持ってしても抹殺しなきゃいけないんだって思ったとしても、それはあなたのクリスチャンとしての信仰はどうなんですか、敵を許すという信仰はどうなってるんですかって問えることではないと思うんですね。つまり犠牲があまりにも大きいからです。ボンヘッファー牧師は直接ではないんだけども、そういう人たちの運動に加担したということで芋づる式に捉える。結局彼は戦争の終わる年に処刑される。獄中においてもいろいろなものをたくさん書いているわけですが、その中でもですね、獄中の支援というのがあるんですが、大変だったろうと思うんですが、毎日のように処刑されるものが出たりね、あのコツコツコツとこう衛兵が歩いてくることが来ると、そしてギーッと獄の ドアが第何号前へって言った時にそれが処刑の知らせになるんですね。だからその獄にこうずっとつながって捉えられてる人はコツコツコツってこう聞こえる足音に対してビクッとするわけです。そして自分のところで止まらなかった時にはどこかでほっとした、自分ではなかったなで今日生き延びたっていうふうなことを味わう。その真っ只中にあってボンシェフはずっと思ってることを書き連ねているんですね。その一部ですけど、こういうことを彼は言う。だが今我々から自由と名誉が奪われるとき、彼らの前に公然と顔を上げ、邪悪な叫びの中に私たちが投げ込まれても、彼らに対し自らの無罪を宣す。これはちょっと独善的じゃないかって、神様の前に謙虚じゃないんじゃないかって言えるかもしれないけども、それほどに断固としてあれはいけないっていうところに彼は立っている。この件について自分たちは裁かれる覚えはないっていう潔白を信じているんですが、その後でただ全てのものの作り主であるあなたの前では、あなたの前でのみ私たちは罪か、この自由さ大胆さの基本というのはね、人の目にどうかじゃないんですよ。神の目にの前で罪をどれだけ意識できているかどうか、逆説的ですけど、その意識が大きければ大きいほど自由で大胆です。ボンヘッファーはその後自分の罪をさーっとまた上げていくんです。苦難を恐れ行動力に貧しく、私たちは彼らの前であなたを裏切った、堂々とやっているのに私は裏切っています。さらに私たちは虚偽が頭をもたげるのを知りつつ真実を尊ぶことをしなかった。スイーツのいい加減に虚偽の応答もしたことがある。兄弟たちのこよない困苦を目にしつつ自らの死をのみ恐れた。やっぱり自分中心なんですね。片っぽで大変なもう虐待を受けて苦しんでるのに自分の方に来なければっていうふうに思う、その自己中心さ、汚さ、それを神の前にあって、私たちはあなたの前にしもべとして罪の告白者として出頭する。そしてこの多くの迷いと誤りの後に夜明けを見させたまえって、ボヘファは祈った。そういう神様の前で自分はやっぱり卑怯だぞ、ずるいぞ、それで結局自分のことしか考えてないぞという罪の自覚が弱さへの共感になるから、だから弱さの中にあるものに対してそれを無視して摩擦しようとするものに対して自然に怒りが湧くというものですね。そういう構造になると思うんです。だからそういうこともあり得る。私たちはそういう時にですね、単純にあれは良くてこれは悪いとかっていうふうに軽々しく言っちゃいけないっていうのは、その背後に本当に自分の罪を神の前で告白できているかっていうことが問われるんです。それに対して軽々しい正義感、これが毒麦の例えっていうのがありますね。マタイによる福音書の13章にあるわけですが、種をまいたらですね、悪いものが来て毒麦も生えてきた。でそこで神人がですね、主人にじゃあ毒麦抜きましょうっていうふうに言うと、お前どれがいい麦でどれが悪い毒麦か分かるのかって一見見たと分かんない。そうするとお前毒麦を抜くつもりでいい麦も抜いてしまうかもしれない、だからそのままにしときなさいというふうに言われ、 借り入れまで両方とも育つままにしておきなさいって言われるとか、私たちが本当にこれは悪魔のせいなんだ、これは確かに神様のものなんだということを完全に見分けられるかということの難しさだというと、どうしても矛盾になるんですけども、私は信仰者、救われるというのは矛盾の同居者であると思ってますから、矛盾をしっかり自覚している人が自由な人なんです。どれだけ自分の中の矛盾に気づくかということと自由ということは比例するような気がするんです。しっかり矛盾、片っぽではいけないって言いながら、まさにさっきのボンヘッファーと同じような矛盾です。そこを疲れて弱い、私は恥ずかしいんだっていう矛盾をいつも抱えながら、最後は御心を成してくださいというところにつながっていくしかない、ね、そしてそれはやっぱりそれぞれ一人一人の目指したりすること判断というのは違うということも受け止めなきゃいけない。自分と同じでないからといってその人の正義感はおかしいというのがどこか傲慢になるですね。毒麦も抜くかもしれないぞということに対して、そして最後までそのままにしなさいというの、その表現が終末論的信仰、軽々しい結論を下さない、しかし必ず最終的な結論が下る時がある、それが終わる時、神がしっかりそれをお見せになる。終わりを確信できると今のファジーに耐えられる、今の矛盾を受け止められて矛盾に対して素直になれる、ね、あたかも矛盾がないかのように振る舞う必要がなくて、私たちは矛盾だらけなんだ、頭で分かっていながら実際は違うとか、片っぽでかっこよくバーッとやってるみたいでて一番肝心なところを見落としたりとかよくあるじゃないですか。お家の人に皮肉なんか言われたりしないですか。教会の中では随分ご親切なようですが家族には冷たいですねなんてなこと、それがクリスチャンのすることでしょうかなんてなこと言われたりするとってこうなるんですが、その時にこれだったら言い訳しないことですね。あ、そう受け取ってるっていうことをまた私たちは受け取る、ね、それは逆に言えば自分の家族に対する甘えだったなっていうふうに受け止めなきゃいけないから、だからそういう時にできれば素直にごめんねって言いたいのですね。なかなか言いたくないですけどね、家族の場合はね、何言ってんのとかまた何か言いたくなるんですけど、それでまたちょっと教会行くのが遠ざかるんですけどね。でも私たちはその矛盾に苦しみながら、でも今私たちがこうして礼拝できているという現実はキリストが「おい来いよ」っておっしゃってください。お前の全部分かってるからいいよって言って、また前向いていけっておっしゃってくださっていること、そして主よ御国を来たらせてくださいっていう祈りを切実に続けていくことじゃないでしょうか。そうすると今日は2つだけ触れたんですが、主の祈りの心に合わせずということもね、御国を来たらせたまえっていうことも実に大胆な、しかも本質的に大事な祈りであるということをお分かりいただけると思うんですね。私たちは今こそ本当に政治的な判断については難しい時代なのですけれども、それぞれの思うところに従って、しかも自分の決断に対しては神の前に素直である、そしてまた間違ったと思ったらごめんなさいというふうに直し、一番いけないのは人に押し付けること、あるいは単純に人を裁くことだと思いますね。ですから そういった意味で、ただ単純にお金に従えではなくて、主を今ある、そのままあるということは神の許しの中にある、その中でレダーを探していく、今はこうだけどもきっとっていう望みを失わない。一番いけない日本の国の中にある風潮は政治に絶望していることですね。危険が多くなるという、国民をしらけさせたという言い方はあたかも政治家の責任のように言われるけれども、私は主権在民ということで言うならば、どっちかといえばそういう政治家を生んだのも国民なんだっていう自覚が国民に足りないというふうに思います。そこでしらけていいのかっていう思いがするんです。だからそれは今しらけるように見える現実であっても、御国を来たらせたまえと祈り続ける者はなお望みを持って徒労にかけて無駄に寝ることでもそれに向かっていくことができるんじゃないでしょうか。ただ無責任に無自覚にあなた任せるっていう意味で従うのじゃなくて、自覚を持って神の許しの中にある矛盾だらけである自分を認めながら、またこの権威に従うという姿勢を確かめていきたいというふうに思います。お願いしました。天のお父様、すべての権威はあなたがお立てになったものだとお示しいただきました。それはあなたの祝福が弱い人々に至るまでその権力が立てられていることだと思っていますけれども、しかしまだそうではないような権力にもあなたの御許しのあることを思います。そしてあなたの御心とご配慮の行き届かない世界はこのようにありえませんから、私たちは究極的に完成される神の国を信じて、またこれからも御国を来たらせたまえと祈り続けながら日々励んでいきます。どうぞまた蛇のように賢く、鳩のように素直に歩んでいくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。